皆さんお元気ですか。純福音成田教会牧師の瀬能です。私たちの信仰生活の中にあって、聖書の言葉は私たちの土台ですね。御言葉自体が神であるとも言います。今日も御言葉を通して一日勝利してまいりましょう。今日の聖書のテキストはルカの福音書10章の17節から24節です。このお話はルカにだけ詳しく出てきている話ですね。恵みを分かち合いたいと思います。
ルカの福音書10章17節から24節。さて72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどその時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。
ここに出てきます72人というこの弟子なんですけれども、これは12人のあの使徒のお弟子さんたちのその次に次ぐお弟子さんだとこのように言われています。12というのは12のイスラエルの部族を象徴したものである。そしてまた72人とはその諸外国の異邦の民、民族を象徴したものである、こういうふうに言われています。つまりイエス様の福音がユダヤ人だけにとどまるのではなく、それがこの教会の時代になって旧約を超えて、そして全てに福音が民族に述べ伝えられていくんだ、そういうことの予言的な意味でもあろうかと思います。今日の本文を見ますと、イエス様はお弟子たちを伝道に使わすんですよね。そして彼らは行く先々で神様の御業、働き、印、奇跡を見るんですね。そんな中である人々がイエス様のところに帰ってきて報告をしたことがこのように書かれています。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従しますと。悪霊はサタンの支配下にいるわけですけれども、その悪霊を服従させたんですよね。彼らはイエス様ならばおできになるだろうけれどもとどっかで思っていたところ、イエス様のお名前によって命じてみると、この悪霊たち、悪魔たちが従うんだというんですよね。彼らは驚いたんですね。自分ができたことに本当に喜びとともにびっくりをした、衝撃を受けた、そういうことがあったと思います。嬉しくて報告をしたんですね。ところが死であるイエス様の反応は非常に冷静なものでした。確かにあなた方に授けたので、当然のことながらそれが起こったんですよとイエス様は教えられました。イエス様の与えた神の権威を持って命じるならば、当然のことサタンも悪魔霊も服従して、おそらくイエス様はこれはご自身が後十字架について3日目によみがえ、死とよみがえりを通してサタン悪魔に勝利を宣言された、私は世に打ち勝ったと宣言された言葉の、この予言の言葉でもまたあったようにも思います。20節、しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。聖書を見ますと、喜べ喜べという言葉がたくさん出てきますですよね。でもここを見ますと、イエス様は喜ぶことなかれと言うんですね。つまりそれは何を言っているか、何よりも神の御業の印、私たちに現れる印や奇跡、癒しやいろんなことがありますけれど、 そこに目を閉じるのではなく、それも素晴らしいことだけれども、何よりも人が救われている、自分が救われていることを喜ぶことになりなさいと、このように教えていると見ることができると思います。私たちは自分を誇りたいんですね。自分がどれほどの力があるか、存在を人々に認めてもらいたい。それは自己欲求とも言えると思います。ある学者はそれは神から離れた罪の差がだとも言う人がいるんですね。不安や恐れがあるから、いつも人の称賛や何か褒め言葉を受けて初めて存在を確認できる、そのような弱い存在に人間が罪によってなったということだと思います。まあ、いずれにしろイエス様を教えてくださったのは、そのような目に見える私たちがやったというような誇りではなくて、何よりも神がイエス様を通してこの救いに人々を導いておられる、この真理に目を向け、そしてそれを喜ぶようにしなさいというわけですね。今日も教会の時代です。全世界には数多くの教会があり、日本にも8000の教会があります。しかしその教会の使命は何か、宣教伝道、福音を伝播するということですね。ですから福音を伝えない教会は意味がないと思います。宣教を続けない、伝道しない教会とその群れは本当に価値のないものだということができるかも分かりません。ですから皆さん、どうぞ大いに人が救われる、その福音を伝え続ける皆さんになることを祝福いたします。さらに21節以下を見ると、イエスは聖霊によって喜びにあふれてこう言われたんだ、イエス様の祈りが出てきます。そしてこのようにおっしゃるんですね、弟子たちに。23節です。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。救い主イエスをはっきりと見上げ、そしてそれを受け入れ信じること、これ以上の素晴らしいことがこの世の中にあるでしょうか。教会のそのところにおられる皆さんが、それぞれの賜物を用いながら、あなたに出会う人がイエス様に出会うことができますように、救いの喜びでいつも満たされる群れ、教会となりますようにお祈りしております。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。